はい、こんにちは、スピーです。
毎度エマノンです。
はい、まあ、はい、2人でまた今回もお送りしていくわけですけど、はい、まあこのですね、福岡トラジ袋が移転一発目の放送で語ってたんですけど、はいはい、おぼろ村正、
はいはいはいはい、
なんだ、 PS ビータ版ですね、
はい、
こちらを語って、はい、まあ、2D アクションの、まあ、横スクロール系ですよね、いわゆるベルトアクション、はい、これにこう復興の兆しというか、
はいはい、
なんかここに活路を見出してね、この夏流行ってきますよみたいな話をしたと思うんですけど、はい、結構この夏はやっぱ暑かったっていうことで、
暑かったですね、はいはい、ラインナップがね、
はいはいはいはい、特に、まあ、自分ちょっとこれはもう時間ないなと思ってスルーしたんですけど、はい、やっぱりそのおぼろ村正さんのバニラウェアが開発しているドラゴンズクラブですね、まあ、今回ちょっとそれについて語りたいと思うんですけど、はい、ドラゴンズクラブってなんか確かかなり伸びましたよね、発売違ったっけ。
発売もともとは年度末ぐらいに出る予定だったのが伸びたんでしたっけ。
そう、だから去年出るの年度末が今年の夏に伸びたみたいなね、
はい、
そうなんですよ。でも売れたらしいですね、あれ。
なんかね、あの手のゲームにしては相当爆発的に売れたみたいで、
だからまだまだやっぱああいうのやりたい人多いんだと思うんですよね。
そうですね、そ
のファイナルファイトからこう脈々と続く、はいはい、あの横スクロールアクション大好きっていう、はい、
そうですね、まあ、逆に最近出てなかったんで、いや全くやったことのない人が目新しく見えたのかもしれないですね。
やっぱりでもあれってこうなんか旧世代ゲーム機ならではのこう、はいはい、演出だったじゃないですか、はいはいはい、もう今 3D になっちゃってるからか、うん、まあ、なんて言えばマリオでさえこうなんかオープンフィールド的なとこを行ったわけじゃないですか、はいはい、64マリオ64みたいな、はいはいはい、まあ、今はなんだろう、サンシャインを経てギャラクシー、
ギャラクシー
でも実際売れるのはやっぱスーパーマリオの横スクロールアクションみたいなね、はいはい、だからなんだやっぱりあのジャンルってそのゲームが進化したところやっぱ普遍な楽しさってありますよね。
まあそうですよね、分かりやすいです
よ
ね、
分かりやすい、
やっぱ直感的に分かるじゃないですか、
はいはい、はいはいはい、まあ、それをねこうバニラウェアのなんていうのすごい綺麗な書き込みとあの世界観のキャラですよね、はいはい、
まあ、あとどうなんでしょうね、いわゆるファンタジーもの王道のど真ん中だったんで、はいはいはい、まあ、そこもなかなか良かった、
まあ、ドラゴンズクラウンですからね、はい、まあ、あれですよね、プリンセスクラウンっていうの確か出してましてね、
ありましたね、
アトラス時代のやつですけどね、
はい、うん、サターンと、
はいはいはい、
確か PSP があったかな、
ありましたありました、はい、だからそれをねなんかこうちょっと彷彿させるようなタイトルでね、はい、またね、今度それがドラゴンになったってことでね、ファンタジーものの土直球で来るってことで、は
い、まあ、ドラゴンってつくとねやっぱちょっとその正統派ファンタジーです
か。そうそうそう、正統派ですね、やっぱね、ドラゴンついたらね、はい、うん、まあ、それとあと何ですか、あのカプコンのアーケードゲームの、
はいはい、D&D、
ね、D&D、またこれもドラゴンついてるんですけど、はい、D&D の、
まあ、まあ、この D&D が多分ドラゴンつくとファンタジーっぽいよねの原因なんですけど、
原因ですけどね、D&D っていうことね、ダンキングドーナツじゃないよっていう、
ダンキングドーナツ、まあ、ダンジョン&ドラゴンズですね。
そうですね、はい、でこれもねどうだろう、もう10年以上前ですね、
15年ぐらいぶりですか ね、
確かアーケードで一世を風靡して、はい、でこのゲームも実はあのバニラウェアの社長とかがプロデューサーで関わってるっていう、ね、
今回の移植には関わってらっしゃる
みたいですね。はいはいはいはい、あれなんか結構権利問題でちょっと致命的だみたいな話があったじゃないですか。
そうですね、はい、
あれ結構 D&D の版権が今どこにあるかっていう話になっちゃうんですよね。
今
あのゲームがアーケードで出た時は確か TSR かなんかだったんですよね。
今はあのウェザーズ&コーストが持ってるんで、
はいはいはい、はい、
まあ、逆に今しかもうやれなかったでしょう、ね、あ、
マジック・ザ・ギャザリングであり、タカラトミーが日本の販売権持ってたりっていうね、はい、うん、なるほどね、まあ、やっぱりコンテンツとしてはいいんだけど、 あの会社は潰れていくみたいなね。
まあなかなかねやっぱり大元は儲かるけど販売店はきついみたいな。
ホビージャパンが日本でのルールの版権を持ってたんでしたっけあれは。
一応
テーブルトーク RPG じゃないですか。
そうですね、うん、一応包括で今もでも今も D&D ホビージャパンの方が持ってるんじゃないかな
多分。はいはいはいはい、はい、でアメリカの方がそのウィザーズコースト社っていうことですよね。まあ、だから奇跡の復活ですよね。
そうですね、もう移植無理だろうと思ってたんですけど、うん、まさかこのご時世に
結構だからサタン版 の, あのラムカートリッジを挿してやるというね、あのタイプあの拡張ラムセットで売ってましたよ ね、あれが結構高騰したりとかしてですね、うん、
すごいプレミアついてましたよね。
そうなんですよ、自分も持ってるんですけどなんかアマゾンであれがやっぱり7000円8000円したりとかしてたん
で、ね、ビビりますよね。
ビビります、はい、まあでもやっぱそういうのはね結構カプコンいっぱいあるんですよね、うん、あの横スクロールアクションってやっぱりこうファイナルファイトがスタートなんですけど、あとなんか思い浮かぶのあります、はい、これだみたいな。
バトルサーキットとか。
バトルサーキットか。
キャプテンコマンドとか。
あ、キャプテンコマンドはあのマーブル VS カプコンでもちょっと出てきたりしてましたね、まあ、
出てきました。キャプテンアメリカじゃなくて何でしたっけ、キャプテンコマンドか。それこそコマンドさん出てきて、
まああれ、ね、完全にこうアメコミヒーローのパロディーですからね、はい、はい、なんかあのサイボーグ009の001的なあの赤ちゃんなんだけどメカで操作するみたいな。
ブーバーか
バーブーバーブーバーでフーバーか
フーバーでしたね、
フーバーいましたね。
あとなんか包帯ぐるぐる巻きの刃物マニアとか、
ね、ああいたいたいたいた、うん、だからキャプテンコマンドね、あれ4人で遊べたりとか。
そうですね、4人プレイできましたね。まあ、あと忘れちゃいけないサイバーボッツとかも。
サイバーボッツもあれ元横スクロールアクションだよね、はい、あれね。あとね自分の中で印象強いのはこれが多分もう版権無理って言われてる、はい、あのエイリアン VS プレデター。
あれ面白かったですね。確かに
あの人間とプレデターが選択できて、なんか人間プレデター連合軍対エイリアンみたいな、結構ねあのエイリアン2の頃なんですよ ね、 あれがね、でなんかエイリアンが大量にいるみたいなので、でその後映画にもなりましたし ね、
なりましたね、
あと FPS にもなりましたからね、はい、なんかあれはねなんかプレイヤーキャラの男のキャラクターがダッチって名前で完全にシュワルゼネガーなんですよ。でこれはまずいまずいまずいみたいな話になったらしいですけどね、はい、あれだ
もうモロでしたよね。あれ
だからプレデターの一作目でシュワルゼネガーが、はいはい、やってたダッチ少佐かなんかのあれなんですよね、モデルになっちゃってて、はいはい、まあ、もう一人はなんか日本人のリン黒沢っていう女の子なんです
よ、
ね、はいはい、
刃物持ってる子でしたよね。
日本刀使いです、うん、そうなんですよね。あれとかも多分もう無理でしょうね、版権の関係上でね。あとねパニッシャーとか知らないですか。パニッシャー
ありましたね。
アメコミが全く流行ってない時にな
ぜ出した
みたいなね。
まだジャッジドレッドの方がいけたんじゃねえか
ね。いやジャッジドレッド無理でしょ、それシルベスタスタローンです、ね、パニッシャーでも映画化3回もされてる、はいはいはいはい、結構しぶとい作品ですからね、はい、うん、パニッシャーもねすごい面白かったんですよね、あとジュラシックパーク的なのもありましたよね。
おジュラシックパーク的なのはちょっとあんまり覚えないですね。あれ
なんか恐竜をディノクライスみたいな、はいはい、なんか
横スクロールなんかありましたっけ。その
あるあるあるあったんですよ。あれ日本で出てないんかな、あれ面白かったんですけどね。
まああとちょっとメーカーどこだったか忘れたんですけど、はいはい、ダンダーンとかいうのがあってですね。
あそれってなんだっけ、究極超人ダダンダーン。
あなんかそんな感じ
あれどこだったかな。えそれ格闘ゲームみたいなやつじゃなかったっけ。
いや一応横スクロールのあれもベルトアクションでしたよ。
えなんかすごいボスと戦うやつが、
でかい
ボスと、なんかそんで2人プレイとかやると2人出てくるんですよ。
そうです、うん、2人いや特にはなんかちゃんとでっかいボスでしたけどね。
でっかいボス、あれベルトアクションじゃないんじゃないですか。なんかあのこう奥行きなかったような気がするんで。
あそうでしたっけね、うん、
シモン・マサトの歌が流れるんだ
けど。そうです、それです、それです、間違いないです、うん、まあそんなね語り出すとキリがない、
キリがないですね。まあでもそういうちょっとこうね、もう出すの無理なんじゃないかみたいな言われてたもんが復刻したっていうのは結構めでたい話、ね、
はい、
しかもね結構3000円ぐらいで良心的な価格で出ましたからね、うん、かったですね、はい、はい、まあちょっとそんなわけで今回はまあその ドラゴン尽くしのベルトアクション話をしたいなと思います。はい、はい、それではいきます。せーの、福岡アットラジ袋。はいはい、じゃあ、はいはい、本編ということでこっちから行きましょうか、はい、
じゃあまあちょっとやっぱ新しい方から
新しい方から行きますか、ね、はいはいはい、
ということで、まあ、ドラゴンズクラウンですね、はい、自分ちょっと派手な買い方しまして今回。
え、どういうこと派手な買い方。
まあ一人で遊んでもつまんねえだろっていうことで、うん、暇そうなやつに、おいお前どうせゲーム最近やるもんねえんだろって言って、とりあえずプレステ3版を買って渡しましたね。
2本買ったってこと、
2本だと思うでしょう、うん、何を思ったか、さらにビータ版まで買いまして、まあ結果都合3本分買ってるわけですよ。
頭おかしいですね。あれだって結構いい値段しなかったですか。フルプライスで7000円ぐらいしてなかった、
まあ、そうですね、予約の価格でまあ6000円ちょいぐらいだ
ったんで。ああするね、やっぱあの手のゲームとして。
まああれですよ、あのね、独身なめんなよみたいな感じですよね。、はい、
それは結構豪気な感じで買いましたね。
でですね、今回なんでわざわざビータ版まで買ったのかっていうと、
はいはい、
ビータってタッチパネルついてるじゃないですか。
あ、ついてますね。
プレス3とほぼ同レベルのゲームでタッチパネルがあるないがどのぐらい操作性に影響出るかが見たかったんです。
あ、なるほどね。
で両方遊んだんですけど、まあ、システム的にビータとプレス3何が違うかっていう話になると、
はいはい、
まあ、あのフィールドをですね、指カーソルみたいなやつで調べれるんですよ。
え、それはこう普通にゲーム中にってこと、アクション中にってこと。
アクションしながらでもいいし、敵を全部片付けた後探索みたいな感じで調べてもいいんですけど、なるほど、それが、まあ、プレステ3版はこうスティックで、ね、動かして、
まあまあ、あの要はマウスと一緒ですよね。
そうです
ね、は
い、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、ビータは普通にタッチパネルでタッチで調べれると。
めちゃめちゃ便利じゃないですか。
そうだからね、結果操作性はねビータ版の方が相当良かったんですよ。
あれなんかもうビータでも出すのがもう前提になってたわけじゃないですか、はいはいはい、だから完全になんかやっぱその辺でタッチパネル生かした機能をつけちゃったらいいけど、プレステ3の場合はだからどうしようがなくどうしようみたいな感じですよね。
まあ、一応まあ操作系に関して言うと、うん、あのプレス3と同じ操作で調べることもビータはできるんですけど、
はいはいはい、
まあ、結果面倒くさくてタッチをすることになるんですよ、はいはいは
い、なるほどね。
っていうところで、まあ、まあマルチプラットフォームでしたけど、出来としてはビータの方がすごく良かったですね、うん、
ビータとプレステ3で遊ぶことはできない
ですよね。できないです、クロスプレイはできないです。
あ、クロスプレイできないんだ、はい、
ただ、セーブデータをですね、PSN 経由でアップロードして、
はいはい、
ビータからアップロードしてプレステ3にダウンロードっていうのができるんで、自分みたいに両方買うようなアホなやつがいると、外でビータで遊んで成長したキャラをプレステ3にコピーっていうことができるんです、ね、
なるほど。逆はできない。
いや、逆もできます、当然。なんで行ったり来たりができるんです
、ね、あ、なるほど、なるほど、なるほど、ね、だからそこはいや外ではビータで遊んで、ね、確かビータアドホックかなんかで持ち合いで、まあ、で顔付き合わせて遊べたでしょ。でプレステ3はネットのオンラインでできたのかな。
で、
ね、は
い、で一応ビータもですね、そのオンライン系で一緒に遊んだりもできるんで。
あ、できるんだ。
顔付き合わせだけじゃなくて。
あ、そうなんだ、はい、じゃあ、まあ、ただビータはビータメンバーだけでしかできないってことか、ね、はい、なるほどね。そこがなんかもう全部できるようになればだいぶ面白かったんですけどね。
まあ、やっぱなかなかハードのスペック的にその処理落ちとかの問題がどうしても出てきてしまうので。あ、なるほどね、
はいはいはい、
やっぱそこのハードが混じると苦しいんでしょうね。
ビータね、あのゲーム的にはさ、あれ結構職業もなんかスタンダードな感じであったんですけど、どうなんですか、何使ってるんですか結局。
一応ですね、自分がクリアしてないキャラは、ドワーフと あと誰だ、ソーサー、ソーサラー、ま、男魔法使い、
はいはいはい、ウィザード、
ウィザードか、うん、ウィザードはちょっとクリアはしてないんですけど、はいはい、他のキャラは一応クリアしましたね。なんで、ファイターと、
はい、
アマゾン、アマゾンで、エルフでソーサレス、
はいはい、
この4キャラはクリアしました。
ソーサレスとウィザードって魔法が違うぐらいの感じなのかな。
そうですね、基本、魔法使いに関しては、スティック操作だけで出せる魔法はほぼ一緒です。
あ、そうなんだ。
スティックとボタン操作だけで出せる魔法は一緒 で、まあ、なんか特殊能力みたいな使用の回数制限のある特技みたいなのがあるんですよね、はいはいはい、それが全然違う感じですね。まあ、あとその空中ダッシュとかがあるんですけど、それの性能がちょっと違ったりとか。
あ、なるほどね。まあ、じゃあ似てるけど魔法使い系も2種類用意しましたよ的な感じなんだな、ね。
まあ、ちょっと中二病が好きな人と、まあ、お姉ちゃんがやっぱいいよねっていう人とまあ両対応ですね、はい、
なんかだって操作ですすごい、まあ、あのバニラウェアらしいっちゃらしいな、おっぱい星人みたいなキャラだった
り、まあ、大体アマゾンと操作です見てりゃバニラがどんな会社か分かりますね。
アマゾンとファイターとかやっぱ区別ついてるな、ドワーフとか。
そうですね、ファイターに関してはやっぱ守りが固いキャラで
盾持ってんだよね。
そうですね、うん、でガードをすると攻撃力が上がったりしてちょっとカウンターが強いみたいな。
なるほど、受けてから切るみたいな ね、
うん、まあ、効率よく敵を倒そうと思うとうまくガードすると効率よく敵を倒していけるみたいなデザインになってて、はいはいはいはい、逆にアマゾンは、敵に攻撃を当てれば当てるほど攻撃のモーションが速くなったり、
ラッシュ型ってことだ、
はい、ですね。その辺はで、ドワーフは投げキャラみたいな。
あ、投げがあるんだ、ちゃんと。
ドワーフだけですね、掴みっていう特殊動作があって、
はいはいはい、
まあ掴んで投げれると。
まあな、ファイナルファイターでハガーさん的なポジション、まあ、
ね、はい、
なるほどね。
まあね、キャラごとに。そのスキルがいろいろあって、
はいはい、
それレベルが上がるとまあポイントが溜まってって、そのポイントでこのスキルを取るんだったら
3ポイント溜まる。じゃあ個性も出せるってこと一応、うん、
だからドワーフ投げキャラって言いましたけど、投げないドワーフとかもいます。
あ、できるの、はい、
爆弾を投げるドワーフとか、ね、敵を投げるんじゃなくて。
なるほどね。じゃあそういうなんか個性は出せるようになって、
出せますね。
もうなんかあの話的にはそんなに大したストーリーはなくて、ハックスラッシュ系だって聞いたんですけどね。
ストーリーはまあ王道ベタベタなんで、もうあえて語るまでもない、とりあえず買ってやってみたいな、
うん、クリアあるんだ一応。
じゃあありますね、はい、あのエンディングの短い文章と1枚絵がピロッと出るぐらいですけど、
もうあとはじゃあひたすらやり込んで強くしていくみたいな感じな。
そうですね、まあ、レベル上げと、うん、あの装備できるアイテムがいろいろ種類があって、
はいはいはいはい、
でまあ、それに特殊能力がいっぱいついてるんで。
あれでも武器は基本的に変わんないでしょ、ファイターならロングソードとか。
まあでも武器もね、いろんな種類があって、
あ、あるんだ。
割とありますね。
アマゾンもなんか変なバトラックスみたいなの使ってるけど、
ね、アマゾンだと斧、カマ、ハルバードみたいな感じで、
うん、あ、できるんだ、いろいろ。
まあほとんど性能は変わんないですけど、
はいはい、グラフィックはちょっと変わるってこと、
うん、見た目と、あとついてる特殊能力は、
あ、違うわけか。
鑑定した時につく、
あ、鑑定があるんだ。
そうですね、
結構じゃあ何、ウィザードリー的な罠、宝箱の罠とかだって解除するの、そう言われて
る。ですね、今回その辺は宝箱を開ける専門の NPC がついて回るんですよ。
ああ、じゃああえて盗賊みたいなのは入れてないってことだ。
宝箱をそのさっき言った画面を調べるみたいな操作でタッチすると、その盗賊が、へえ、旦那任せてくださいよとか言いながら開けに行ってくれるんですよ。
あ、そうなんだ。
でそいつがしくると周りに爆弾がバババババって出てきて、ボーンって爆発したり。
え、それしくるかどうかっていうのは運任せな
の。割と運ですね。まあただその盗賊の NPC もレベルがあって、
あ、上がってくる。
宝箱を開けたり鍵を開けさせたりするとどんどんレベルが上がってくるんで。
なるほど、面白いね。
あ、なんかシステムはね、やっぱりよくできてますね。遊び心もあるし、
やっぱ多人数プレイがめっちゃ面白い
ね。そうですね、4人プレイがやっぱ面白いですね。
あ、そうなんだ。
画面が見えないですけど、なんか、
ね、あ、そうなんだ。
エフェクトが派手な攻撃が多い、
ね、はいはいはいはい、なるほどね。同士打ちとかはあるの？
はないですね。
あ、そうなんだ。
ちょっとファイナルファイト的な遊び方はできないです。
いてみたいなね。
ちょっとコーディさんやめてもらえますかみたいなのはないです。
なんで殴るのみたいな。今殴ったよなみたいな。なるほどね。あとやっぱね、バニラウェアって言えば自分すげえ気になってるとこがあって、はい、あそこってさ、なんかあの食い物がやたら出てくるじゃないですか、はい、あのおぼろ村正でもあの、はい、茶店みたいなとこ入って回復アイテムを選べみたいなのが出てくるんだけど、はい、あんなのなんかもう回復量なんか違うだけで普通ならこうなんていうのこうね、まあ、団子何とかってテキストだけあればいいのにこうちゃんと食うアニメーションがあって、これがまたすごいうまそうに、なんて言うんだろう、モーションするんだよね。
アニメーションがね、すごいですよね。
いや、これはすごいなと思って、なんか、結局全部食って回っちゃったもんね。今回もそういうのあるんですか？
今回一応体力回復アイテムで食べ物がいっぱい出てくるとか、まあ、あと操作レスのスキルで自分の周りに食べ物を生み出すとか、いう能力があるんで、まあ、それを拾うと、うん、何もせず棒立ちしてると食べ物を食べ始めて HP を回復するっていうシステムが一応あります、
ね、ああそうなんだ。
で、まあ、今回も食べ物の種類は多いですね、まあ、
あそうなんだ
っていうのがまず一つ、うん、であとステージ間のインターバルみたいなのがあって、はいはいはい、3ステージに1つだったかな、インターバルが挟まって。
ステージってどのくらいの長さ？
ですね、一応ゲーム内のステージとしては9ステージ、うん、9かな12かな、どっちだったっけ、12かな、あすいません、ちょっと数をあまり数えないんで、はいはい、あれなんですけど、
そんなに多くはないですよね。
でそのステージごとに A ルート B ルートみたいな簡単ルート難しいルートがあって、
はいはいはい、
でまあそこを一通りクリアしてアイテムを集めた後ボスステージ突入みたいなのと、うん、あとはまあそのランダムダンジョン的なのがもう一つあるんで、でまあそのノーマルステージのインターバルでキャンプをするんですよ、
はいはいはい、
でキャンプをするんですけど、その内容がみんなで料理をして食べようっていう内容
なんですよ、はいはいはい、
でまあ食材をフライパンか鍋に突っ込んで、ああ、まあ、調理していくと料理ができるんで皿に持って食べるっていうミニゲームなんですけど、
それね、みんながこう自分の持ってる食材を放り込むみたいな感じ
で、ね、そうです、ですね、画面の上半分に食材がずらっと並んでて、うん、下に調理器具が並んでて、
あそこに乗せてい
くんだ。そうそうそう、そのさっき
言った闇鍋じゃないですかそんなの。
まあ食材は基本一皿に1個しか入れれないんで、
あなるほど、
あとは調味料がね、塩とか酒とかあるわけですよ、はいはいはい、でまあそれで料理して食べる、
あ組み合わせでいろんなのが出来上がる。
そう、まあできる料理は煮るか焼くかなんで基本、うん、であと調味料入れるとボーナスがつくみたいな、
はいはいはい、
でそれの出来上がった料理を食べるとそのパラメーターにボーナスがつく。
あなるほどね、じゃあ次のステージ攻撃力上がります
けどね、HP が高い状態からスタートできるとか、
はいはいはい、なるほどね、それは楽しいですね。
ですね、でその料理がね非常に面白いですね。
あそうなの、はい、どんなのがあるの、例えば。
あっていうかもうあの操作感が楽しい。
あ操作感が楽しい、
もう見てるアニメーションはいつものバニラウェアな感じで、ね、はいはいはい、すごい綺麗ですし、はいはい、美味しそうなんですけど、それ以上に作るのが楽しいですね。
あそうなんだ、はい、
もう自分とかもあれですね、どっちかっていうとゲーム本体よりそっちの方が楽しかったです最後の方は。
あそう、へ
え。まあなんかボスを倒してそのインターバルにたどり着くとそのボスに由来した食材が出てきたりとか、あ
熊の手みたいなのとかってこと。
あのドラゴン倒レッドドラゴン倒した後インターバル入ると、うん、そのドラゴンの肉があったりとか、はいはいはい、はい、まあ、あのタコかイカかよくわかんねえボスを倒すと、まあ、そういう海鮮系があったりとか、
ね、はいはいはいはい、
まあ、ゴルゴン倒した後に行くとヘビの肉が置いてあったりとか、
食えるんだちゃんと。
そういうのもあってですね、面白かったですね。
なるほどね、うん、そうなんだ、やっぱり食い物はやっぱりそこはこだわってんだ、まあどうなの、あのプレイ感覚としてはレベルとかあるわけでしょ、はいはいはい、結局あれこうレベル上がってっちゃうとさ、やっぱ差がつくとこうみんなで遊びにくくなったりとかしないな、
はい、あ一応ですね、その難易度的なものが3種類かな、うん、ノーマル、うん、ハード、ヘルみたいな感じがあって、はいはいはい、まあ、その段階ごとでレベルのマックスが決まってるんで、
はいはいはい、
まあ、ノーマルはレベル30までとか、
はいはい、
ハードは60まで、
はいはいはい、
でまあ、インフェルノはどこまでも上がるみたいな、まあ、99まで上がるっていう形で分かれてるんで、 まあでもまあ確かにレベル70とかでインフェルノの最後の方のステージはちょっと厳しいかもしれない。70あれば全然大丈夫ですけどね。でも、
なるほどね。
苦手な人はやっぱちょっとレベル上げないと難しいかもしれないですね。
あ、そうなんだ。99とか上げられるもんなんだ。
あ、全然普通に遊んでれば上がりますね。
あ、普通に遊んでれば上がるんだ。なるほどね。
まあ、多分ワンキャラ99にするのに20時間ちょいぐらいで上がるんじゃないですか。
あ、でもそれでも20時間かかるんだ、ワンキャラ。まあ、6キャラ遊ぼうと思うと100時間以上やね、余裕で。
まあまあ、でも最近のゲームはそんなもんなんじゃないですか。
マジで。あ、そう、やりたいんだけどね。俺もだからその、まあ、みんなと協力プレイしたかったなと思うんですけどね、はいはい、やっぱあの手のゲームってやっぱアーケードとかでもやっぱりね、うん、協力プレイでハマったりしたじゃないですか、はいはい、やっぱ2人プレイがより楽しいみたいな、はい、ワイワイやりながらやるのがいいっていうのがあるからですね。なるほどね。まあでもそんだけ売れたんならいいっすね、バニラウェアも。
まあそうですね。っていうかね、販売元だったアトラスさんがあんなことになったんですね。
ああ、そうだ。大丈夫なんだっけ、あれ。アトラスが倒産したわけじゃないでしょ。
じゃあインデックスさんっていうところはちょっと、
でもそこが一応親会社っていうか、
まあ、親会社っていうかもう、まあそこの部署みたいになっちゃってたん
で、ゲーム部門ですね、はい。うん、買収されるときついですよね。
うん、仕方ないですね。
なんかちょっと投資で失敗した系の感じでしょ、なんか見てると
。まあそうなんじゃないですかね、詳しいことは。まあ、うん、
まあ、ちょっと今後どうなっちゃうのかですよね。
はいはい、
うん、もう直近の話でしょそれ、確か。
まあでも一応ゲーム部門はどっか拾うんじゃないですか。さすがに有料コンテンツ多いですしね。
まあね、女神転生とかねあるから、
まあ、最近でいくとまあペルソナの方が
強い
んで、
はいはいはい、
うん、
そうね、ゲーム会社ね。まあそのパターンでいくとさ、クニオくんシリーズなんかもベルトアクションだったのに、
はいはいはいはい、
なんかあれも会社なくなっちゃうでしょ、テクノスジャパン。
テクノスジャパン、はい、
あれクニオくんってテクノスジャパンの社長の名前らしいからね。クニオさんっていう、ね、ク
ニオさんなんだ。
そうそう、
それよく企画通りましたね。
クニオくんもなんかどっかが持ってたよね、マーベラスだっけ。
そうですね、なんか 3DS でなんか出てます
ね。出てます出てます。うん、まあでもあれファミコン時代だったから面白かったって話があるんですけどね。 あれ、うん、
まあでも時代劇だよ、クニオくんは。今やっても意外と面白そうですけどね、はいはい
はい。俺はもう大好きだったな、熱血新記録って、はい、オリンピックのやつばっかりやってたね、は
い、
あれで。
あ、霊法使うやつはマジクスなんでやめてください。
あれもなんかそんで、あ、今回まともなのかなと思ったら、やっぱり柔道とかがあってですね、はいはい、やっぱり殴り合いに発展するっていう感じです。
あーね、いろいろありますよね。
国よく面白かったなあれ。なんか何でもあるでしょあれ、確か。バスケもあったし、野球もあったし、ドッジボール部絡みでサッカーやったり、あとホッケー部やったり、
ホッケーありましたね、うん、してた。まあ、大体必殺技の出し方どのゲームも一緒っていうのがまた、
そう、なんかある程度走って8歩目かなんかで
シュート押すとか、
そうそうそう、あれ分かりやすかった。
ジャンプしてボールに足合わせると必殺技出る。
なんだろうね、あのむちゃくちゃルールが面白かったんでね。なんか殴ってよしみたいな、こうなんか明らかなラフプレー
ボールドリブルしたやつ後ろからくっついててマハキックに出るとかですね。
あった、あった。なんだろうね、こうキャプテン翼の高橋陽一がなんか野球は好きだったけど、はいはいはい、サッカーあんま知らないのに書いてくれって言われて、なんかポストの上に登るみたいな、ああいう、え、ピピって今のと反則ですみたいな、
非紳士的な行いですけどね。そ
う、しかもなんかこう三杉純がオフサイドトラップ使いこなすだけでおーみたいなさ。
高橋先生オフサイド知ってたんだみたいな。
いや多分あれあの段階まで知らなかったろみたいなさ、もう何とも言えない感が好きだったんだけど、あれと同じもんがある、はいはい、国を組むもの、
ね、
ルール、ね、ルール無料っていう、ね、それが逆に面白いっていうね。
はい、うん、そうですね。まあまあ、まあ、そんな感じでね、まあ、結局都合なんで自分がドラゴンズクラウン多分90時間ぐらい遊んだわ。
やりすぎや、やりすぎ。面白いんだ。
まあ、まあ、片手間で遊んでもそのぐらいは遊べるいいゲームでしたね。
やっぱりああいうね、 なんていうの、ベルトアクションがね最近なかっただけにね、はいはい、うん、また見直されればいいですけどね、いいもの作れば売れるってことで、
まあ、あとなんかあのコンシューマーならではの緩さみたいな部分もあって、
はいはいはいは
い、きついとこと緩いとこのメリハリが結構はっきりしてるんで、そこは良かったですね。
なるほどね、うん、まあね、そのこれから話そうと思ってる D&D、はい、まあ、こっちは昔のゲームですけど、はいはい、一応アーケードじゃないですか。
そうですよね、
でやっぱりアーケードゲーム違うなっていうね、うん、あのシビアさが
基本難しいですよね。
基本むずいっていうのはやっぱりあの体力とか回復するさポーションとかを拾っても全然回復
しない、
は
いはいはい、
こいつらマジでやりに来てるみたいなそのくせね、石化とか食らうとこうレバーガチャガチャやんないと、
マジレバーガチャしないと死んで
しまいますからね、一発で死ぬからな、うん、D&D 面白かったねあれは ね、
で、 すね。でも今回移植してある D&D に関してはかなり救済されてるなと思った点があって、
はいはいはいはい、
ダッシュ攻撃とスライディングと、うん、あとあのバックステップ、
はいはいはい、
あれがボタン割り付けできるじゃないですか。
まあ、でもあれはっきり言ってなんかあの本当に格闘ゲームみたいなコマンド操作が必要だったじゃないですか、
うん、まあ、オーバーザミスたらそうでしたね。 はい、
あれだからなんだろう、 D&D こそあれコンシューマーでやったらもっと面白いゲームになってたと思うんだけど、なんでアーケードの企画だったのかなと。で要はボタンが少ないですよね、だからコマンドでやっぱ出さざるを得なかったし、あのアイテム使うのとかもなんかこう、はいはい、ポーズがかけられないからこうやってなんかあのねリングみたいなの出してぐるぐる回してみたいなのでちょっとやりにくかったじゃないですか。
まあでもですね、リングコマンドはあの時代にしてはいい選択だったんですよ。
あ、まあまあまあね、まあね、
うん、何でしたっけ、聖剣伝説2か
あった、
あの辺から多分持ってきてるんだと思いますけど、
聖剣伝説もさアクションゲームとしてはなんか一時代築いたのになんか、
4
が黒歴史ですかあれもう完
全に終わった、
なんでおかしくなっちゃったんだろうねあれ。
やっぱ 3D はねよっぽどいいもん作んないと鬼門なんでしょうね。
ああやっぱワンツーのあのなんだろうレトロな感じが良かったっていうのあるよね。
ワンツースリーまでですかね。
そうだね、うん、だから今回もその本体の性能にこだわらずに、はいはい、ああいう横スクロールアクションっていうジャンルがね、ジャンル自体も確立されててファンもいるんだってことで、またいいの作ってほしいですよね。
そうですね、
グラフィック強化したタイプでね、
うん、そうで、そうなんですよ、その結局最近のゲームって長いじゃないですか、基本
長い、
もうやっぱ50時間遊べるのが最低だみたいな感じでしょってなった時に、そのだからドラゴンズクレームはその難易度の幅増やしたり、その装備品のアイテム探させたりとかいうところで、まあ、そこに楽しさを見つけてねっていう感じになってるんですけど、その D&D に関しては上手くなってねっていうので、うん、時間をクリアするまでの時間を短く上手にクリアしてってねっていう方向のゲームなんですよね。
そうだね、うん、まあでもあれアーケードだからさ、そんだけ必死に僕らもね、要はお金吸い込まれるからやってたけど、この間ね自分も家であのクリンさんとやったんですけど、コンティニューしまくれるわけじゃないですか、すぐクリアできますよね。
確かに
別に普通に殴っててもだってそんなクリンさんスライディングも何もできないわけですけど、なんか女盗賊でひたすらスリングをボーボーボーボー当てながらクリアしてましたからね。
なるほどさもありな
さもありなみたい
なちなみにどうですか D&D の持ちキャラは。
あ、自分はねドワーフなんですけど基本的に、ね、
僕はあのハゲのクレリックか赤いシーフのお姉さんなんですけど、
はいはいはい、あれさクレリックが刃物持てない設定とかってさ、はいはいはい、D&D 独特じゃないですか。あれ多分今の人たち分かんないですよね、なんであいつがあんなトンカチみたいなんで戦ってんのかって
ところがどっこい、あの最近の D&D は宗派みたいなのがあって、
ええ、
あの刃物を信仰してる神様とかがいて刃物を振り回すクレリックもいます。
いるんだあの頃ってモテないからね、やっぱモーニングスター的なもんが有名になって、ね、
みたいな
まあね、あのバスタードとかでもあったじゃないですか、アビゲイルが私僧侶なんでみたいなでもお前の、ね、ドンキなんだそれはみたいなね
刃物いっぱいついてるドンキじゃなかったりしたっけ。
あったあった、なんだっけ、なんかおはようマイマザー一番星くんグレートみたいな名前ついてるやつ
まあ大体バスタードはひどい漫画ですよね
そう、D&D もね、あれどうなの、D&D の時からバニラウェアのその系譜としてやっぱ今回の職業のバランスっていうのは、
あ、
ドラゴンズクラウンの方がやっぱ練り込まれてる、うん、
いや、ドラゴンズクラウンに関しては、まあ、確かに練り込みはよくできてましたね。で、うん、宝箱を開けるっていう RPG に欠かせない要素を全部システム側に割り振ったのが良かったと思います。あ、
なるほどね、
ドラゴンズクラウンに関しては。で、まあ、D&D ってシーフがいないと開かない宝箱があったりして、ね、ちょっとストレスかかるじゃないですか。そこがなかったのは、ね、確かにこの10年の研究なのかなと思います。
シーフなんか入れようと思ってやっぱ4人プレイとかでやんないと厳しいもんだったもん ね、 うん、
でまあ、やっぱね、そのキャラクターとしてあんま強くないみたいなところも若干あるんで。
でもリーチは結構あるでしょ、あれも確かに。
まあ普通、まあでもそれでもやっぱそのファイターとかと比べるとね。
はいはい、まあまあそれはね、戦いに専門になってるやつとはね、うん、あと回復役ってやっぱ重要だったじゃない、さっき言ったそのやっぱポーションとかがクソ高いみたいな事情があるから、
はいはいはい、しかも数量制限までありますからね。
そうそうそうそう、だからクレリックがいるとだいぶ楽っていうのはあったんですけどね、
はい、うん、まあ、なんでドラゴンズクラインは結局ステージ中はそのさっき言った食べ物で回復していくんで、
はいはいはい、
クレリックがいなくてソーサレスがクレリック代わりみたいな感じなんですけど、
まあ、攻撃もできるしねってことだよね。
まあ、うちはあとポーションもあるんでね、
はいはいはいはい、
回復したい人は持ってきてね、
はいはいはいはい、確かに、うん、D&D もね、どうだろうね、敵としては自分はあの続編の方あるじゃないですか、ターンオブドゥームじゃなくて、はいは
い、
シャドウオーバーザミスターミスターか、はい、あれの中でビホルダーが出てくるとこは評価したいな
って。鈴木土下座もですね、
そうだから、これバスタードやめえってビホルダーが出てきたあたりで、はいはいはい、あ、ちゃんと判件取ってんだみたいなね、
でしたね、あれはすごい良かったですね。確かに、ま、欠かせないですからね、
欠かせないし、気持ち悪いなこれ相変わらずみたいな、あの頭の上についた目玉みたいなのがむしれてくっていうね、はいはい、殴ってる、
ありますね。まあでもドラゴンズクラウンにも出てきますよ、
あ、ビホルダーちゃんと、
ビポちゃん出てきます
よ。あれなんかあの、なんであんなギャグみたいになっちゃったんだっけ、判件にうるさいみたいな、なんかで揉めたんだっけ、どっかがビホルダーに関して。
多分揉めてると思いますね、数限りなく。
あ、そうなんだ、はい、あれはなんかだからオリジナルだって自負があるんでしょう、うん、あのかなり
ですね、うん、何でしたっけ、あの人 の、 その D&D の生みの親の人が一応作ってるはずなんで、
なんとかガイギャックスでした、
うん、そうそう、ガイギャックスだ、そうだ、うん、あれね、確かね、その D&D 用じゃないミニチュアでビホルダーのミニチュア出しちゃって、うん、ビホルダーっていう名前で売っちゃって揉めたんですよね。
あ、そうなんだ、許さんみたいな
許さんみたいな、うん、
なるほどね。
それ以降やばいっていうのでミッキーマウス並みに忌避されてるみたいな
結構だからなんかあのファイナルファンタジーとかにもいるんじゃなかった、ビホルダーって確かなんか、でも2以降いなくなるみたいな、なんかあったはずだよな。
モルボルがね、昔目玉がねあったんですけど、
はいはいはいはい、
2から目玉がなくなったんですよね、確か
なるほどね、
まあ、そういう大人の事情がいっぱいあるモンスターもいますよね、
はい、ああそうね、まあ、あとやっぱエルフは人気あるっていうね、
まあ、エルフはね必ず必要ですよね、
初心者向けだしね、まあ、唯一の女キャラだった人当初としてはね、はいはい、シーフが一応女になったからね、うん、
まあ、まあでも基本女冒険者っていう時点でね、レアキャラですからね、
は
い
は
い、
レアキャラ、
はい、
あとね、D&D 何気にあの、ワンプレイ、ツープレイで好みが分かれるところなんかも好きだったんだよね。
ですね、あの、シャドウ・オブ・ザ・ミスタラから、あの、姿見がね、2種類になったんで。
そうそうそうそう。
しかも今回の移植版、カラーエディットまでできるじゃないですか。
まああれ、全部同じエルフ4人とかで遊べるからでしょ、今回は。
まああと、サタン版がね2人しか遊べなかったじゃないですか、
ね、ああまあまあもちろんね、
で、まあ、今回初家庭版で4人遊べるっていうのはなかなか でアーケードでもなかなかあの筐体4台つなげてあるところってなかったんで、
ないねないね、
ファイナルストライク打ったやつってね絶対少ないはずなんですよ。あ、
ファイナルストライク、
ね、100人いないと思いますよ。ファイナルストライク打ったことあるやつ、
あったねあったね、そんな機能ね、うん、
確かあれでしたよね、ボタン4つを4人で同時押しするんですよね。そうそうそう、
いやそうね、ファイナルストライクとかあったね、うん、あれだからなかなかあの専用筐体じゃない、確かあれなんだっけ、普通6人まで遊べんだっけ、 D&D って4人だっけ最大が、ね、ってことはあのでかいスクリーンかなんかでこう4個並んでる系なかったっけ、なんか2画面くっつけたみたいな、
あーいや多分ねその手のやつは D&D の対応のやつはないはずですね。
あれであったんだけどね、なんだっけな、オープニングで話題に出たキャプテンコマンドとか確か4人兄弟あったはずなんだよね、
すごいですねそれは、うん、まあ最近の話でいくとは、うん、ちょっとジャンル違うんですけど、うん、ダライアスがですね、
はいはいはい、
そんな筐体でですね、
はいはい、
画面初代のダライアスみたいな画面2画面
つけてある
形で、しかもコンソールに4つスティックとボタンがついてるんですよ。
あ、4人で遊べる
の、そう4人で遊べるっていうのが最近出てますね。
もうなんか自分ダライアスでどっちかっていうとあの PC エンジンでしたオーダインのイメージ、
オーダイン、
あれダライアスベース的な感じだったんですよ、はいはいはい、ちょっと、うん、そうだよね、まあ、あとね横スクロールアクションで言うとね、自分あのたまたまエマノンさんもあの、はい、これやったことあるっつって話題になった、はいはいはい、コードオブプリンセスって、ね、はいはいはい、知ってる人いるのかな、これ
3DS だわね、
そうなんです
よ、マイナーソフトなんですけどね、割といい出来で、
いい出来ですね、はい、まあ、簡単に言うとなんて言えばいいですか、横スクロールのベルトアクションの、あの RPG 設定で、はいはいはい、最初はそのなんかあの伝説の剣を持ったお姫様、
はい、
しかもなんかよくわかんないんだけど手に、うん、あの甲冑がなんてコテだけって、はいはい、あとはなんかほとんど水着みたいな格好してるって恐ろしい格好してる
人、80年代かお前はみたいな、
そうそうそう、であのお姫様とそれをサポートする仲間がどんどん増えていくみたいなやつで、結構キャラクターがもうなんかギャグというか、うん、なんか
まあおちゃらけですよね、
おちゃらけですよね、
ストーリー自体もね結構
そう、もう王道のね、はい、だって敵がディスットロングです
から、ね、ひどい話だ、
ディスットロンですよ、
ディストロン
デストロンじゃないですよ、
はい、いや多分ディスってるんですよ、多分
だって狩猟がなんか変なウサギかなんかのぬいぐるみを小脇に抱えて、はいはい、パジャマ姿の姉ちゃんっていうええー、みたいなね、
なかなかいろんな意味でひどいんですけど、ゲーム部分はすごい面白かったですね。
でなんかこれ見たことあるなと思ったら、はい、昔あのセガサターンで出てた、はいはい、トレジャーって会社が出してるガーディアンヒーローズにクリソツなんですよね、
はい、まあ案の定開発チームがみたいな
一緒ガーディアンヒーローズもあれ確かなんか横スクロールアクションなんだけど、コマンドを入れるといろんな技が出て、
ね、魔法があったりとか
で、ね、でなおかつ何種類かキャラが取れる上に、なんかそのバーサスモードみたいなのがあって、はいはいはい、そこでは村人からラスボスまで、ラスボスを超えるなんか神とかまでいましたから、ね、それを含めた全キャラが取れるみたいな、ね、もう遊び心満載の、
遊びしかなくて対戦にならねえっていうですね、
もうガードもないやつとか言って無理ゲーっていうね、面白かった、
ね、魔法ではめるのはマジでやめてくださいみたいなね、はいはい、
なんかこう目からレーザービームみたいなビーとかってこう、はいはい、辺り一面焼き払う攻撃とかあるのに村人とか走り回るだけみたいな、
まあ、逆にね村人あのベルトスクロールじゃなかったんですね、あれ厳密にあのライン式のベルトスクロール
だったんで、そうあのガロー伝説みたいな、
は
い、
3ラインだったかな、
そうそうそうそうそう、
あの普通のキャラは3ラインしかないんだけど、村人だけ無限にラインがあるんですよね、
あそういうこと、
はい、あ村人は逃げれる、
はいはいはいはい、あったね、なんかそういうすごいの、いやでね、まさかそんなのがね、
はい、
出てる 3DS で出てると思わなくて、はい、おびっくりしちゃって、
てかスピさんなんで存在を知ったんですか。
いやあのね、これ出してる会社がなんか吾妻エンターテインメントってところなんだけど、それがなんかあのアンパンマンとかさ、割とそのチークソフトを出してる会社がなんか突然土地狂ってなんかコアゲーマーの
マニアック
な向けのマニアックな、はい、それちょっとアニメチックで、うん、なんかこうキャラクターを売りにしたゲームに参戦みたいなのを聞いて、はいはいはい、ちょっと注目はしてたんですけ ど、
なるほど。
これイラストレーター西村絹じゃないですか、はいはいはい、だからあの前、自分が挙げたあの何でしたっけ、アドベンチャーって言うんですか、極限脱出、
はいはいはいはい、
はい、前任死亡ですとか、うん、あの辺のキャラデザインやってる人だし、まあ、古くはねカプコンのストリートファイターとかで名を挙げた人なんで、はいはい、あ、こんなのもやるんだみたいなので、
う
ん、
なるほど。
でもキャラクターが笑っちゃって吹いちゃいましたよ、なんかゾゾコとか言って
ゾゾコはゾンビのゾゾ
コ、ネクロマンサーなんだけど長生きするためにゾンビにしちゃったみたいな、
なかなか熱い、いいキャ
ラ。でそのゾゾコのに告白する月影シューティングスターのすけ
だいぶ来てますよね。
月影シューティングスターのすけって侍ですからね、うん、頭おかしいだろう。
クレイジーもいいとこですよ。
あとドラッケンティーガーとか、はい、もうプロレスラーみたいになった、格闘家なんですよね、顔がこう覆面してる、ね、なんだこれみたいな。あとなんかあのなんだっけ、あのギター、
はいはい、
ギターはギターなんだけど、なんかあのロックミュージシャンが持ってるような電子ギターを、はいはいはい、リュート代わりに弾いてる
主人の、
じゃあ遊び人ですよ、エルフの遊び人ですよ。賢者になるよ賢者になるよとか言って、黙れお前はみたいな。
まあまあひどい
ひどい
ひどい、
まともなキャラあんまいないでしょ。あとなんか、あとシスターヘルとかいう、なんか
僧侶かっこ笑い、
そうものすごい凶暴なんで、はい、お物は消毒よみたいな、こうあのハンマーでこちんこちん、ヘルガヘルミーナですよね。
よく覚えてますね。さすがにそこまでは覚えてないです
けど、そうで、あれも確か対戦モードがあって全キャラ使えるんですよね。わけがわかんない、
お前もかみたいなね。
こうストーリー進めていくとゴブリンが使えるようになりましたみたいなのが出てきて、ええー、みたいな。あの、ああいうね意味では本当ベルトアクション面白いっすよね。
まあそうですね、シンプルでいいですよね。
シンプルでいい、本当に。
あとこう時間を切りやすいじゃないですか、今日はここまで
みたいな、はいはいはい、
ちょっと30分遊ぼうかなとかですね、うん、まあ、なかなかね、やっぱ対策 RPG とかやろうと思うとどっしり腰を据えないと遊べないですからね。
なんかでもああいうちょっと緩い感じのも好きなんですよね、自分ファンタジー設定でこう、はい、ハードな感じじゃなくて、ダークファンタジーとかじゃなくてちょっとゆるゆるの舐めてるな
声みたいなね、うん、
いやもうでもファンタジーもそういうのできるはずなんですよね、あの結構認知されてるからですね、ドラクエとかでも有名になってるから、もうみんなこういうものだって知ってるの前提でちょっといじるっていうか、そういうね、
まあ、いや言ってしまえばね、あのハイファンタジーってやつも敷居が昔は高いなと思ってたんですけど、あの映画でねロード・オブ・ザ・リングとかホームズがあれだけ売れたってことは、はいはいはい、ていうかもうハリー・ポッターの時点でだいぶ、まあ、ファンタジーの垣根は低くなったのかなと思いますね。
かなり敷居低くなってると思う、うん、いやだからね、なんだろう、そういうギャグもできちゃうみたいなね、はい、だからああいうのってだってあれじゃないですか、例えばこうあの天体戦士サンレッド的な、
はいはいはいはい、
あれもこう特撮ヒーローのお約束をみんなが知ってるという前提 で見ないと面白くないじゃないですか。です、ね、だからこうね、あのコードプリンセスなんかもファンタジーのお約束をね、こうね知ってるという意味でこうそれに相反するキャラを用意することでお笑いを取るみたいなとこがありますから
ね。
いやまあだからなんだろうね、この夏になんでこんなに集中したのか謎なんですけど、やっぱりドラゴンズクラウンがあれだけ、まあ、宣伝もすごいかけてましたけど、ね、売れたってことはまだまだ需要あるってことですよね。
まあただね、ドラゴンズクラウンの出来が思った以上に良かったんで、うん、2匹目の土壌を狙う予想メーカーがいるとしたらよっぽど覚悟して作れよとは思いますね。
やっぱりグラフィックとかも素晴らしいですからね、
うん、絵に関してはもう100点満点としか言いようがないですね、う
ん、ボスなんかもやっぱまた今回も個性的な感じなんですか、
まあ、王道は王道ですけど姿見としては、はいはい、でもモーションとかその攻撃パターンとかはやっぱよくできてますね、
はいはいはい、
しかもあのやっぱまあお約束的な感じの攻撃パターンなんですよ、うん、その魔法使いがワープしてファイアーボール打ってきたりとか、
はいはいはいはい、はい、
まあ、ドラゴンがジャンプして噛みついてきたりとかですね、
はいはいはいはい、なるほどね、 まあどうなんだろうね、もっとこういうのを出してっても面白いと思うんですけどね、
まあ、まあでも横スクロールもね、
はいはい、
キャラものとかは結構キワものが多い
よね。あ、多い多い。
まあ僕はあえて声を大にして言いたい横スクロールベルトアクション、
はいはい、
何何クソゲーキャラもの的なもんでいくとシンプソンズとかですね。
シンプソンズのキャラものなんてあったっけ。
ありましたね。
まあ横スクロールはね本当王道だったから、スーパーファミコンの時ほとんどあれじゃなかった。だってゲームセンターでさ、あのこうパンチするパンチングゲームでさ、ソニックブラストマンってあるんだけど、ソニックブラストマンの横スクロールアクションさえあったからね。なんかもう
ソニックブラストマンの横スクロールアクションはですね、実はドリームキャストにもあるって知ってますか。
知らない。
かなり末期で発売された。
あれソニックブラストマンってどこ、台東だっけ。
セガです。
セガ？
セガ。
セガ頭おかしいな。あ、そうなんだ。まあでもあれだよ、焼きそばんでさえあるからね、横スクロールアクション。
あります、ね。
あの限定ソフト
で、ね、はいはい、
プレミアムついてますけど、はい、今。
スーパーファミコンでしたよね、あれ確か。
焼きそばん。ケトラーってデーブ・スペクターが出てるんですけどね、な夜間の怪人みたいな。揚げ玉ボンバーみたいな、はいはい、
マイケル富岡ですよ。
そうそうそう。いやだからね、横スクロールアクションほんとすごい、ね、まあ、またねちょっと注目作品になったら ね取り上げていきたいですよね。やっぱり自分ゲームセンターとかではそんなのがね原点なんで、ね、やっぱ横スクロールアクションというもう、はい、ゲームやってるって感じがするゲームですよね、うん、やっぱグラフィックのね進化とかでやっぱ 3D でやらなきゃみたいなね、ちょっと義務感的なのが今あるんですけどね、ゲーム的にはやっぱ全然別物ですからね、 3D にしたから面白いってことはないと思う。やっぱ横スクロールのね、あのなんだろう、動ける範囲が決まってる、限定されてる中でどういうね遊びをしていくかっていうのは魅力だなと感じましたね。はい、まあ、じゃあそんな感じで今回は、ドラゴンズクラウンを中心に、はい、横スクロールアクション、ベルトアクションについて語ってきました。はい、ありがとうございました。